りもがっていってね。ハイブリッド。本件はそっちのけで、実験的に始めてみました。目的も、着地点も、深く考えずにお話をしているので、お聞き苦しかったらごめんなさい。
ゆくもばハイブリッドの合成音声でお送りいたします。
ゆくもばハイブリッド第5回です。お届けいたしますのは、ネタを考えるのが中の人。そのネタをお話しするのは佐藤ささらと
嫌です。ゆくもばハイブリッドの配信自体ものすごく久しぶりということで、やっと私にもメインのお仕事が回ってきました。
これまでに取り上げようとしたネタはいくつもありましたけど、その度にお蔵入りが続いて、今回で6回目。お蔵入りしていたものが全部これまで配信できていたら、今頃ハイブリッドだけで10回目になってたはずでしたね。
最近は本編に出させてもらえるようになりましたけど、私は一時期中の人から存在を忘れられかけていたのではないかと。
ありえなくもないところが、なんともね。
ひどい。
まあ、お蔵入りしてしまった過去の話は横に置いておくとして。
前進と後退を続けているうちに年もまたいでしまって、前段にお話をするネタも尽きかけているような気もしないではなく。
気のせいのような、正解のような。さて、それはともかくとして、今回は何についてお話をするんだっけ？一時期、中の人自らが出てきて、誰かとの対談を流す、という話もあったけど、呼んでくる相手と、中の人のトーク能力に絶望的な瑕疵があることが明らかになって、それはボツになったような。
ささらさんとつづみさん、時々ディスり方が生々しすぎます。今回は、昨年末から中の人がストレスからの逃避にのめり込んでいる、プラモデル制作についてのお話ですね。テクノロジーカテゴリーのポッドキャストで、こんなお話を流していいのかって気はしないではないんですが。
それは今に始まったことじゃないような気がするし、本編ではなくてハイブリッドなので、お目こぼしいただきたいところだね。
題して、おっさんが超久しぶりに、戦車模型の制作にのめり込んでみた。ということで、中の人の模型遍歴を軽くおさらいした後に、改めてプラモデル制作に取り組むようになって、いろいろと驚いたことがあったようなので、それについてお話をする感じですね。
ど素人の言うことなのであまり参考になるようなこともないでしょうけど、お暇があるようでしたらどうぞお付き合いください。
厳密に定義すると難しいところですけど、中の人がプラモデルを作るようになったのっていつ頃からなんでしょうか。
プラスチック製の組み立てキットという定義でいくと、おそらくはミニ四駆が一番最初なんじゃないかと。最初のブームを経験してる世代だけど、並行していたか少し時期がずれていたかはうろ覚えで、 SD ガンダムの BB 戦士とか元祖 SD ガンダムとかも結構作っていたような記憶があるんだよね。その後、小学生の後半から中学生にかけては、機動警察パトレイバーの60分の1のヒットとか、144分の1のガンプラとかをよく作っていたような、っ て中の人は振り返ってる。
いわゆるスナップフィットモデルという接着剤がいらないキットを作ることが多かったんですね。スケールモデルには手を出していなかったと。
実はキャラクターモデルの合間にタミヤの MM シリーズの古い74式戦車とかマクラーレン、ホンダやスポーツカーとかのスケールキットは組み立てた覚えがあるようなんだよね。ただ部品を折ってしまったりうまく組み立てられないのがほとんどで、あまりいい思い出はないようだけど。
まあ年齢的にちょっとハードすぎたのかもしれませんよね。中学生の頃から戦闘機や戦艦といったミリタリー系のスケールモデルを組み立てることも増えたようですが、こちらもあまりうまく作れた記憶がないみたいです。高校生くらいからプラモデル制作はしばらく下火になるようですが、何年か経ってバンダイのマスターグレードで機動警察パトレイバーのキット展開が始まってからまた時々作るようになったみたいで、
あのキットは駆動系に被せるカバーの素材が時間が経つにつれて関節部分の部品を溶かすようで、だんだん関節が緩くなってくるのが悩みの種だったけど、実は35分の1スケールだったから運用車両のキットとかと並べるにはちょうどいい大きさなんだよね。
運用レイバーが商品化されなかったことが惜しまれますね。
それをきっかけにガンプラの100分の1キットとかマスターグレードとかも作るようになって、
144分の1じゃなかったんですね。
大きい方が造形も細かくて見栄えもするし、何より大きいから作りやすいという理由だったんだけど、案の定置き場所には困ったみたいだね。
置き場所に困るとか家を引っ越すとかそういうのが中断のきっかけになるようですけど、またしばらくするとふとしたきっかけで何か作りたくなるようで、またしばらく経つとマブラブオルタネイティブトータルイクリプスのアニメ化に伴ってことぶき屋のノンスケール戦術機キットを頻繁に作るようになりますね。余談ですが、シュバルツェスマーケンのキットは迷彩が大変という理由で全然買ってません。同じ理由でトータルイクリプスのチェルミナートルも買ってないですね。って振り返ってみれば振り返るほどキャラクターモデルばかりでスケールモデルは全然やってないじゃないですか。この流れでいきなり戦車プラモデルにハマったって血迷ったとしか思えないんですけど。
まあ普通そう思うよね。
このタイミングで戦車にはまるというのはやっぱりガールズ&パンツァーのせいなんでしょうか。
ガルパンは見てはいるんだけど、ブームから少し時間を置いて見てるし、模型制作を始めてから改めて見直した感じなんで直接的な理由ではないみたいで、ちょうど昨年の年末くらいにイスラエルの戦車について調べ直す機会があって、その中でアメリカの M60 シリーズをベースに改造されたマガフについていろいろと資料を読んでいて、特にマガフ 6B ガルバタシュの砲塔の形状とかが興味深い感じで、模型とかないのかって調べていると韓国のアカデミーというメーカーが出しているということが分かって、
マガフ 6B ガルバタシュに興味を持ったのってスマホゲームのリッグジアースの影響のような気がしますが、
多分時期的には非常に近いタイミングだろうね。ともかく韓国製のプラモデルがあるということは分かったんだけど、海外製のプラモデルというと日本のプラモデルのように何も考えずに組み合わせるだけではダメというイメージもあって、戦車のプラモデル自体何十年ぶりってレベルだから、まずは国内のプラモデルを作ってみて ちゃんと組み立てられるのかを確かめた方がいいだろう。って思って、タミヤの35分の1、M60ASB を Amazon で注文したんだよね。
はい、展開が読めました。M60A3 を組み立てているうちに、戦車のプラモデル製作にハマってしまって、沼に足を突っ込んだんですね。
厳密には、その後にアカデミーの製品を組み立てるノウハウを積もうということで、マガフ 6B とは別のモデルを買おうと思ったんだけど、ちょうど福岡に、アカデミーの国内販売提携先になっているショップの支店があるって分かって、そこに行ってみて、マガフ 6B と一緒に、マガフ 7C のプラモデルを買って、正月休みでマガフ 7C を作っていたら、沼にはまった感じだよね。
それはそうと、マガフ 6B のプラモデルを作ろうとしただけのはずなのに、回り道しすぎて、挙句に沼にはまるって、いろいろおかしいじゃないですか。で、マガフ 6B はその後無事に作ることができて、そこで目的は達成したはずですよね。
沼にはまっている人が、そんな簡単に抜け出せると思う？
中の人の場合、自ら沼の奥に進んでいっちゃいそうですね。
結局、ガルパン劇場版を見た影響で、フィンランドの BT42 突撃砲を買ってきたり、何を思ったのかドイツのパンターとか、レオパルト 2A5 とか買ってきて、
自ら沼の泥を浴びていくスタイル。
最初のうちは作るだけで満足してたのに、パンターあたりからは塗装も始めたりして、
もう戻ってくる気がないですね。と、それはいいんですけど、中の人の遍歴をお話しするだけで、かなりの尺を使っている気がします。そろそろ、中の人が模型制作で使っている道具のお話をしてはどうかと。とはいえ、現在進行形で、道具は増えてますけどね。
まず戦車の模型を作る上で必要なのは、最低限ニッパーとヤスリ、そして接着剤。ニッパーは、最初は家にあったお安いものを使ってたんだけど、バネが経年劣化で折れて使えなくなってしまったんで、模型店でニッパーを買ってきたんだけど、このニッパーが切りくずの離れが悪いやら、その切りくずが噛み合わせのところに入り込むやらであまり良くなくて、最近、タミヤの薄刃ニッパーを追加で買ってきたんだよね。ヤスリは、金属ヤスリは使ってなくて、ペーパーがスポンジに接着されてるタイプのものを使ってるけど、ウェーブのヤスリスティックが中の人は使いやすくて愛用してるんだよね。そして接着剤は、中の人は少し化学物質過敏を持ってるんで、昔よりも溶剤が苦手になってしまってて、そのせいで最初は戦車模型は作れないかなって思ってたんだけど、最近はリモネンセメントっていう、柑橘類から抽出されるリモネンで作られた接着剤ってのがあって、これだと溶剤の匂いはなくて、柑橘系の香りがするんで、リビングで作っていても文句を言われないし、体調が悪くなることもないしで、これは今回揃えたものの中では、中の人としては大発見アイテム。ただ、普通の接着剤と比べると在庫数が少ないとか、ちゃんとくっつくまでに少しだけ時間がかかるとか、溶剤系の接着剤に慣れていると少し使い勝手が違うという注意点はあるんだけど、あとは小さいパーツを取り扱うためのピンセットとかもあるけど、細かいところは割愛で。
塗装はどうしてるんでしょう。化学物質過敏を持っているなら、もろに影響しそうですが、
昔は乾燥が早いからラッカー系の塗料を使っていたけど、今はもう溶剤の匂いが辛いので使えないから、タミヤのアクリル塗料を使ってるんだよね。アクリル塗料も 瓶を開けて直に匂いを嗅いだりするとやっぱり良くないんだけど、普通そういうことはしないんで。この塗料だと、完全に乾燥してしまうまでは筆を普通の水で洗うことができるし、中の人はアクリル塗料を水で薄めて筆で塗るという方法を偶然に雑誌を読んでいる時に知ったので、今はそれで。筆を含めて、必要な部材はすべて100円ショップで揃えるという、かなりリーズナブルな感じだけど、詳細はまた別の機会にでも。
別の機会があるのかやや疑問ですけど。そんな感じで、暇を見つけては作業をしているって感じですけど、まとまった時間が取れないとできないので、進捗が非常に良くないですよね。作業さえできれば、まあストレス解消にはなっているようなんで、とりあえずいいんでしょうけど。
目下の悩みは、この趣味を共有できる人がいない、ということなんだけど。
ぼっちは今に始まったことじゃないじゃないですか。
ぼっちなのはともかく、技術的にどうしても独りよがりになってしまうので、いろいろと頭打ちにならないか、という方が気になるところだけどね。
別にプロになろうというわけでもないですから、ほどほどに楽しめればそれでいいんでしょうけど。そのあたりはおいおい解決するとして、するんですかね。中の人はまだまだ言い足りないような顔をしていましたが、いい加減尺を使いすぎだと、ササラさんが裏で焼きを入れてるところです。
しれっと人聞きが悪いことを言うの、やめてもらっていいですか。
今回の内容に反響があるようであれば、中の人が言い足りないことも言える機会もあると思いますけど、多分ないのかな。
そんなところで、本当に長くなってしまいましたので、今回はこの辺りで終わりにしようと思います。
また次回、次回がいつかわかりませんけど、またお耳にかかれますように。
ゆくもばハイブリッドは、合成音声の作成と編集にチェビオ、クリエイティブスタジオを使用しています。
合成、編集、その他もろもろ、中の人、AKA、ハイマウント、声はイヤと
佐藤ささらでお送りしました。